町の話題1月号タウントピックス in 国見。子供たちにプロの技術を伝授。福島ユナイテッド FC がサッカー教室を開催。福島ユナイテッド FC のアカデミースタッフによるサッカー教室が10月23日、31日に国見幼稚園で、11月19日、12月1日に国見小学校で開催されました。子供たちはドリブルなどの基本動作を楽しく学んだ後、チーム対抗のミニゲームを実施。子供たちからは、楽しかった、もっとやりたいという声が聞こえ、大好評でした。福島ユナイテッド FC の皆さんと、国見小5年生の児童たちの集合写真が掲載されています。契約トラブルから身を守るために、県北中学校で消費者教育の出前講座。県北中学校3年生を対象に、消費者教育の出前講座が11月6日、13日に開催されました。町産業振興課職員が講師となり、成人になると自分の意思で契約ができるようになる一方、トラブルに巻き込まれる危険性もあることを学びました。講師の説明やクイズ形式の問題を通して、お金の管理や契約時の注意点について理解を深め、生徒たちは自分の身を守るための知識として真剣に耳を傾けていました。契約行為にまつわる問題に答える県北中3年生の写真が掲載されています。自助、共助、公助で防災力向上。弾道ミサイルを想定した住民避難訓練。弾道ミサイルの飛来を想定した避難訓練が11月15日、関越大文化センターで行われました。国と福島県国見町の共同訓練で、国見町では初めて行う訓練となりました。参加者は全国瞬時警報システム J アラートの発令を受け、緊急一時避難施設の関越大文化センターの地下やホールに移動し、身をかがめて頭を守る避難姿勢を取るなど、適切な避難行動を確認しました。身をかがめて頭を守る避難姿勢を取る参加者の写真が掲載されています。新聞などを活用し、人材育成、福島民放社と連携協力協定を締結。国見町と福島民放社は11月20日、時代を担う子どもの育成を目的とした連携協力協定を締結しました。本協定は新聞をはじめとしたそれぞれの資源を活用し、教育振興や人材育成に取り組む内容となっています。福島民放社の吉見浩一代表取締役社長は、新聞を通して世の中の動きや国見町のことを知り、子どもたちがふるさと国見町を誇りに思ってもらえるお手伝いができればと話しました。協定を交わした吉見代表取締役社長と村上町長、2人並んだ写真が掲載されています。中学生の声が灯した冬の光、道の駅国見厚かしの里イルミネーション点灯。道の駅国見厚かしの里で5年ぶりにイルミネーションが点灯しました。点灯式は11月22日に行われ、多くの親子連れなどが訪れ、光のツリーの前で写真を撮ったり、光のトンネルをくぐったりしながら、幻想的な冬の夜を楽しみました。この授業は7月の子ども議会で県北中学校の生徒が、町 PR として復活を提案し実現したものです。生徒たちの思いが多くの人を笑顔にしました。5年ぶりに点灯したイルミネーションの写真が掲載されています。おいしいバナナありがとう。伊達果実が子どもたちにバナナをプレゼント。伊達果実協同組合佐藤邦夫代表理事組合長が11月27日、 昨年に引き続き、町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校の子どもたち全員にバナナを送りました。藤田保育所では、石川ひいろさん、岸波しおりさん、太田幸也さん、安藤雄飛さんが代表してバナナを受け取りました。子どもたちはキラキラと目を輝かせながら送られたバナナを手に取り喜んでいました。今年もおいしいバナナありがとうございますのキャプションのもとにバナナを手に持って4人の子どもが並んでいる写真が掲載されています。交通安全への尽力をたたえて国見町郡町交通安全町民大会。国見町郡町交通安全町民大会は11月28日、関越大文化センターで開催され、寮長や福島県警、交通関係団体から約100名が参加しました。この大会は交通安全に貢献された個人や団体を表彰するもので、党長からは2個人、6団体が表彰され、これまでの交通安全活動を称えました。その後、福島北警察署より管内の交通情勢について説明があり、参加者全員で交通安全の重要性を再確認しました。交通安全功労者の表彰を受ける熊坂初夫さんの写真が掲載されています。町の発展に役立てて、日本ハトレース協会が寄付。町内で毎年レース鳩品評会を開催している日本鳩レース協会東北南部ブロック連盟は12月7日、町の発展や地域活性化に役立ててほしいと町に3万円を寄付しました。贈呈式では同協会の阿部喜一連盟長らが村上利道町長に目録を手渡し、村上町長は町のために有意義に使わせていただきますと謝辞を述べました。村上町長へ目録を手渡す日本ハトレース協会の皆さんの写真が掲載されています。
国見子育て広場。子育て情報をお届け。今月の対象は出産まで新生児、乳幼児、小中学生。問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。これって大丈夫？子どもの気になる行動。1歳6ヶ月頃になると、自立心が少しずつ芽生え、自分で考え行動しようとする気持ちが高まります。一方で親は、新たな言動を目にすると、うちの子大丈夫？他の子と違うかもと心配になる人も多いと思います。今月はそのような不安を解消できるように、子どもの言動に合った親の対応についてご紹介します。9.1 人見知りがひどく、他人がいると親から離れない。A. 無理せずその子のペースに合わせて。人見知りは親と他人の区別ができるまでに脳が育ったという証拠です。無理に話そうとすると逆に恐怖心が出てきてしまいます。前向きに座らせ、周囲を見せることで興味を持たせてあげましょう。親が新しい環境や人と楽しそうに接する姿を見せることで、子供も安心できる環境、人だと認識します。9.2 人や物に噛みついたり叩いたりする。A. 状況を確認して気持ちに寄り添って。噛んだり叩いたりする行動の背景には必ず理由があります。噛んだり叩いたりする前の子供の状況を見て気持ちを推測してみましょう。言葉が未熟な子供に代わって子供がしたいことを親が一緒に言葉で表現し、やりとりする場面を見せてあげましょう。噛んだり叩いたりした場合は、すぐに相手に謝り、感情的に叱らず、どうしてその行動をとったのか理由を知りましょう。9.3 気に入らないと 頭やおでこを壁にぶつけたり、物を投げたりする。A、叱らずにクールダウンを一緒に取り組んでみて。自分の思い通りにいかないと、そのイライラを行動で表現する場合があります。その時は次のような対応をしてみましょう。抱きしめる。水を飲ませる。濡らしたタオルで顔を拭いてあげると気持ちが切り替わります。少しずつ自分なりのクールダウンの仕方がわかるようになります。ただし、なかなか改善しない場合は、専門機関に相談することも大切です。9.4 指しゃぶりが治らない。A. 注意は逆効果。代わりのもので関心を他に向けてみて。まず、どのような時に指しゃぶりをするのかを観察してみましょう。案外、一日中ずっとはしていないはずです。指しゃぶりをしている時は、テレビなどを見ている退屈な時や、環境が変わった不安な時などに見られます。手をつないだり、お絵かきや積み木遊びなど、手を使った遊びに誘ったりし、関心を他に向けることが良い方法です。チェック。気になる行動をやめてほしい時の対処法。重要なポイントは、叱らず気持ちを切り替えてあげることです。自分のお子さんに合った切り替え方を探してみましょう。お気に入りのおもちゃや音の出るものを使うなど、関心を他に向ける。知っている歌や手遊びなどをする。外に出る、場所を変えてみるなど。健康キッズ。12月に実施した3歳6ヶ月児検診で虫歯が一本もなかった子どもたちです。6人のお子さんの顔写真が掲載されています。国見ベイビー。国見町で生まれた赤ちゃんです。高橋いつきくん、いつき、仏教語、しゆいのゆいに、月日の月、令和7年9月28日生まれ。名前の由来、物事をしっかり考えることができる家族思いな人になってほしい。ご家族からのメッセージ、生まれてきてくれてありがとう。パパやママ、じいちゃん、ばあちゃん、家族みんな、いつきに会えて幸せです。これからも毎日楽しく過ごしていこうね。いつきくんの写真が掲載されています。子育てインフォメーション。1歳6ヶ月児検診。日時、3月24日火曜、午後1時45分から午後3時30分ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、関越大文化センター。対象者、令和6年6月1日から8月31日生まれ。3ヶ月児、9ヶ月児検診。日時、3月26日木曜、午後1時45分から午後3時ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和7年10月から11月生まれ。9ヶ月児、令和7年5月生まれ。ニコニコ相談会。日時、3月18日水曜、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児、及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。ももさぽLINE相談。保健師、助産師、管理栄養士などの専門職員が、どんな些細なことでもお答えします。お気軽にご相談ください。受付。月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。相談はこちら。QR コードが掲載されています。保険だより、ヘルストピックス。問い合わせ、保険課保険係、 電話 585-2783。e メール hoken@tonkunimi.fukushima.jp。 いつまでも生き生きと、今日から始めるフレイル予防。フレイルとは、加齢とともに心と体の働きが弱くなってきた状態のことを言います。早めの対策で予防や改善ができ、健康寿命を伸ばします。人生100年時代をいつまでも自分らしく歩んでいくために、フレイル予防を始めましょう。図、説明。健康、緑色。フレイル、黄色。要介護、赤色。3色に色分けされた図に、運動する人、杖をつく人、ベッドで介護を受ける人、それぞれのイラストが書かれています。図、終わり。自分の状態をチェックしてみましょう。6ヶ月間で体重が 2kg 減った。ペットボトルの蓋が開けにくくなった。わけもなく疲れたような感じがする。横断歩道を青信号の間に渡りきることが難しくなった。ウォーキングなどの軽い運動や体操を週に1回もしていない。いくつ当てはまりましたか？1つから2つ。元気なうちから予防しましょう。3つ以上。すでにフレイル状態です。早めの対策で改善しましょう。フレイル予防ポイント。できることから始めよう。食事、栄養。タンパク質を中心に栄養バランスのいい食事を心がけましょう。1日3食、様々な種類の食品を組み合わせて。口腔、歯。しっかり噛んで食べて、お口の中の手入れを定期的に行いましょう。食後の歯磨きの習慣化、義歯の手入れ、歯科医院の受診。運動。今より10分多く運動しましょう。散歩や体操、特に下半身の筋力。家事はこまめに体を大きく動かす。駐車場は遠くに止めて長い距離を歩く。社会参加、人とのつながりを大切にしましょう。知人、友人との交流、やりがいのある活動への参加、家庭内で役割を持つ。伊達地域で活躍する医師から健康一言アドバイス。北福島医療センター、志賀豊先生。おしっこはあなたの体の大切な信号機です。おしっこは体の異常を伝えてくれる大切な信号機です。検診などで自覚症状がなくても、タンパクや糖、鮮血が見られたら黄色信号です。慢性腎臓病は、知らないうちに進行します。赤信号になる前にきちんと医師に相談しましょう。志賀豊先生の顔写真が掲載されています。冬の感染症にご注意ください。冬は低温、低湿度の環境のためウイルスが生存しやすく、飛沫感染が広がりやすい状況となり、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの感染症が流行します。基本的な感染対策を行い、感染拡大予防に努めましょう。1、手洗い、うがい。石鹸を使い、よく洗い流した後は、清潔なハンカチ、ティッシュで拭く。外出から戻ったらうがいをする。2、咳エチケット。マスクやハンカチ、ティッシュで、鼻と口を覆う。3、こまめな換気と加湿。30分に1回の換気。加湿器や濡れたタオルを干して加湿。湿度 60% 目安。うがい、手洗い、咳エチケット、マスク着用、換気、加湿。それぞれの様子を表すイラストが掲載されています。毎月19日はみんなで食べる国見の日。町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。 国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。昆布巻き。材料。昆布 60g、磨きニシン1から2尾、醤油大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ2、酒大さじ1、昆布の戻し汁適量。作り方。1、昆布をぬるま湯につけ、柔らかくなったら塩を洗い流し10センチ程度に切る。昆布の戻し汁は取っておく。2、ニシンを昆布の大きさに合わせて切り、昆布で巻く。3、鍋に煮と調味料、昆布の戻し汁を適量入れ、煮汁が少なくなるまで煮込む。巻き終わりを下にすると崩れにくい。チェック。町栄養士からのワンポイントアドバイス。家庭で手軽に作ってみよう。国見町では、お正月や来客時のおもてなし料理として食べられている昆布巻き。昆布の中にニシンを入れて巻くことが多いですが、代わりに鮭を使用したり、結び昆布にして、昆布のみで煮ても簡単で美味しいです。ご家庭で手軽に昆布巻きを味わってみてください。
お皿に並べられた昆布巻きの写真が掲載されています。院長先生の診察室から第50回。公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。慎んで新春のお喜びを申し上げます。お正月は楽しく過ごされたことと思います。今年は9連休となりました。当院では12月30日は半日、その後救急外来での診療となり、さらに小児科は大晦日から3日まで日中の診療を行いました。年末年始にもかかわらず、ご協力いただいた関係者の皆様に感謝します。今年の干支は日の絵馬です。馬は私たちにとって大切な動物で、私は人間万事塞翁が馬という言葉が好きです。現代社会は慌ただしく目先のことばかり追いかけています。健康は体だけでなく心も重要であることを忘れてはいけません。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。本年もよろしくお願いします。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール shogai@town.kunimi.fukushimae.jp shima.jp 工事等に伴う利用停止のお知らせ。森江の第二体育館、1月21日から2月11日、床研磨塗装工事のため、グリーンアリーナ国見、2月1日から3月31日、LED 照明工事のため、少年仲間づくり教室、マンカラとカーレット。12月13日に行われた少年仲間づくり教室第8回活動では、国見町レクリエーション協会の皆さんの指導のもと、マンカラとカーレットで対戦しました。マンカラは盤上のくぼみに石を順に動かしながら、自分の陣地の石を早くなくすことを目指す競技で、先を読む戦略が求められ、白熱した対戦が繰り広げられました。カーレットはカーリングを騎乗で楽しめる競技で、力加減に苦戦しながらも最終投球で勝敗が決まる展開に一喜一憂し、会場は大いに盛り上がりました。マンカラで対戦する子どもの様子を捉えた写真が掲載されています。第26回国見町青少年健全育成推進町民大会。12月14日に青少年の健全育成推進を目的とした第26回町民大会が 観月台文化センターで開催されました。家庭の日作品コンクール入賞者の児童生徒や各種大会の全国大会出場者など26名への表彰伝達を行いました。また家庭の日作品コンクール作文部門にて県入選または町最優秀賞を受賞した6名による作文発表では、子どもたちの作品と声を通して参加者は家族の絆や家庭・地域のコミュニケーションの大切さについて理解を深めました。家庭の日作品コンクール入賞者の児童生徒や各種大会の全国大会出場者などの集合写真が掲載されています。国見観月台カレッジ全体学習落語を聞く会、12月5日福島素人落語の会の皆さんによる落語を聞く会が開催されました。落語の演者を目の前に、話術に加えハーモニカの演奏もあり、落語の面白さを身近に感じ大いに笑い楽しいひとときを過ごすことができました。落語を聞く会の様子の写真が掲載されています。国見観月台カレッジ学習発表会のお知らせ。日時、令和8年1月23日金曜午前9時20分から正午。場所、観月台文化センターホール。内容、今年度の学習の成果を発表します。どなたでも観覧できますので、ぜひご参加ください。家庭教育支援講座子育てリフレッシュ教室、11月30日第3回子育てリフレッシュ教室が開催され、放課後クッキングクラブの菊池博子さんの指導のもと、卵ボーロとバナナケーキ作りに挑戦しました。託児を真心サービスセンターの皆さんにお任せし、保護者は会話を楽しみながら調理とお茶会を満喫。最後は親子で作ったお菓子を親子で味わい、触れ合いの時間を過ごしました。お菓子作りをする参加者の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。心に残るひとときを一枚に。絵本作家、ゆうさんから子ども司書へ贈り物。国見町出身の絵本作家、ゆうさんから、国見町図書館で活動する子ども司書へ、心温まる原画パネルが贈られました。このパネルには、10月5日に開催された、国見町図書館フェスタで、子ども司書が群読を披露する様子が描かれています。図書館フェスタ当日は、ゆうさんによる講演会が行われ、その中で子ども司書8名が、ゆうさんの絵本、雨の日を群読しました。講演終了後には、ゆうさんと子ども司書が一緒に絵本カルタを楽しむなど、和やかな交流の時間も持たれました。贈られた原画パネルは、群読に取り組む子ども司書一人一人の表情が生き生きと表現されています。作品の裏面には、みんなの活動が素晴らしくて感動しました、というゆうさんのメッセージが添えられていました。また、ゆうさんからそれぞれにポストカードも贈られ、子ども司書は感謝の気持ちを込めた返礼の色紙を作成し、贈りました。創作を通じた温かなつながりが、図書館に新たな彩りを添えています。絵本作家、ゆうさんから子ども司書へ贈られた原画パネルの写真と、国見町図書館フェスタで披露した子ども司書による読み聞かせの様子の写真が掲載されています。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報。菊池亮太、ピアノリサイタルツアー2025-2026人生の階段。日時、令和8年1月25日日曜午後2時開演。場所、観月台文化センターホール。チケット、観月台文化センター窓口、または E プラスで販売中。前売り4000円、当日4500円。ピアノリサイタルツアーのチラシの写真と、E プラスで販売中、QR コードが掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。国民健康保険医療費のお知らせ。 国民健康保険の医療費のお知らせ、令和7年1月診療分から10月診療分は、令和8年2月上旬より順次発送を予定しています。なお、令和7年度発送分からは、当該年の11月、12月診療分の記載がないため、確定申告等で使用する場合は、11月、12月診療分の領収書をご利用ください。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。後期高齢者医療保険医療費のお知らせ。後期高齢者医療保険の医療費のお知らせ。令和7年1月診療分から12月診療分は、令和8年2月下旬より順次発送を予定しています。医療費のお知らせに関するお問い合わせは、コールセンターまでお願いします。県内全域に順次発送する関係上、個別の発送には応じておりません。確定申告を急がれる場合は、領収書により申告手続きをお願いします。亡くなられた方の医療費のお知らせが必要な場合は、令和8年2月下旬以降に窓口で手続きをしてください。問い合わせ、後期高齢者医療保険医療費のお知らせコールセンター。電話0120-101-622。受付日時、令和8年1月15日木曜から3月19日木曜まで、土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。確定申告及び税の無料相談会、東北税理士福島支部主催の確定申告及び税の無料相談会が開催されます。日時、2月13日金曜から3月10日火曜、土日祝日は除く、午前10時から午後3時30分。会場、福島税務相談所、福島税理士会館内、福島市森合町14番29号。相談内容、所得税、相続税、贈与税など税に関すること。相談方法、面接相談のみ、完全予約制、相談時間30分。電話申し込み受付、2月5日木曜より先着順。申し込み電話番号、電話 024-534-3907。主催、東北税理士福島支部。国民年金基金制度のご案内。国民年金基金は自営業の方やその家族、学生などの国民年金の第1号被保険者の方々がゆとりある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。加入できる方は国民年金に加入している20歳以上、60歳未満の方、および60歳以上、65歳未満の方や、海外に居住されている方で国民年金に任意加入している方です。65歳から生涯受け取ることができる終身年金が基本ですので、長い老後の生活に備えることができます。掛け金は全額が所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。受け取る年金も公的年金等控除の対象となり、税制面で優遇されます。万が一早期に亡くなった時、家族に遺族一時金が支払われますので、掛け捨てになりません。一部の年金タイプを除く。遺族一時金は全額非課税です。加入した時に確定した掛け金額と年金額は変わりません。加入時の内容でお支払いした場合、加入した後も掛け金の額を口数単位で増減できます。問い合わせ、全国国民年金基金東北支部、電話 0120-65-4192。 準看護師養成課、介護福祉士養成課の訓練生募集。 福島県ではハローワークに給食の申し込みをし、受講斡旋を受けられる方を対象として、取得と正規雇用を目指す2年間の教育訓練を委託により実施します。準看護師養成科コース、訓練期間、令和8年4月から令和10年3月、2年間。訓練会場、郡山看護専門学校、予定。申し込み、1月中旬まで。選考日、2月14日土曜、予定。介護福祉士養成科コース。訓練期間、令和8年4月から令和10年3月、2年間。訓練会場、県中県南の介護福祉士養成施設。申し込み、1月中旬から2月中旬。選考日、2月下旬、予定。両コース共通事項。受講料無料。テキスト代や保険代等は個人負担となります。選考内容、作文、面接等。その他、申し込みは最寄りのハローワークまでお願いします。なお、新規学卒、受講申し込み時点で学校卒業後1年未満で未就職者の方は応募対象になりません。問い合わせ、福島県立テクノアカデミー郡山教務課委託訓練担当、電話 024-944-1663。福島県最低賃金改正。福島県の最低賃金が令和8年1月1日から時間額1033円に改正されます。福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称に関わらず、県内のすべての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければなりません。雇用者も労働者も必ず確認しましょう。問い合わせ、福島労働局賃金室。電話、536-4604。福島県最低賃金のチラシの写真が掲載されています。国見まんなかカフェ、認知症カフェの開催。国見まんなかカフェは認知症の人とその家族が気軽に立ち寄れる場所です。地域の方や介護、医療の専門職なども集まり、お茶を飲みながらリラックスして自由に話せます。ぜひご参加ください。日時、2月18日水曜、午後2時30分、約1時間程度。場所、コープ福島国見店、イートインコーナー。問い合わせ、福祉課長寿介護係。電話、585-2125。求職者支援訓練。ハローワーク福島では再就職へのステップとして職業訓練によるスキルアップの提案、就職支援を行っています。再就職を目指す方、休業中の方など、それぞれ利用しやすいコース、給付金制度があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク福島訓練担当。電話、534-4121、43シャープ。福島労政局ホームページの QR コードが掲載されています。国見町暮らしの便利帳2026年保存版、広告主募集中。町では生活の役に立つ情報誌、暮らしの便利帳を株式会社サイネックスと共同で令和8年3月末発行に向け作成しています。この情報誌に広告を掲載する事業者を募集しています。広告の詳細は株式会社サイネックス、電話 024-923-0198 にお問い合わせください。広告募集期限、令和8年1月下旬まで予定。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。国見町暮らしの便利帳の表紙の写真が掲載されています。 今月の納期限は2月2日月曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。国民健康保険税普通徴収第7期、後期高齢者医療保険料普通徴収第6期、問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785、介護保険料普通徴収第7期、問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。口座振替をご利用の方は、前日までに預金残高を確認してください。再振替は行っていないのでご注意ください。口座振替のお申し込みは、通帳印不要のペイジー口座振替受付サービスをご利用になれます。一部利用できないキャッシュカードがあります。徴税や上下水道使用料は、バーコードを読み込んで、コンビニやスマホ決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトからクレジットカード等の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時1月25日日曜午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター1階第2話室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。町色、アップストアからダウンロード、Google プレイで手に入れよう。ダウンロードはこちら。QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌、ホームページにアクセス、QR コードが掲載されています。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和7年12月末、滝山団地5部屋、板橋南団地空室なし、定住促進住宅2部屋、子育て住宅1部屋、町営住宅滝山団地板橋南団地、所得が月額15万8000円以下の世帯、60歳以上単身入居可、所得により家賃が決定、前年の所得。定住促進住宅、所得制限なし、家賃固定、単身可、18歳以下、65歳以上1名につき1500円減額。子育て住宅、町外にお住まいの方、所得制限なし、家賃固定、40歳以下の夫婦または18歳以下の子がいる世帯、18歳以下の子1人につき1万円減額、最大3万円まで。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円、半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円、ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。 道の駅国見厚かしの里。お買い物して食べて集って泊まれる道の駅。休館日のお知らせ。 1月20日火曜、全館メンテナンスのため休館いたします。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。国見の民話かるた、第31回、徳江観音寺の由来。夢枕で道の国に来た徳江観音。これは徳江の観音演技をもとにしたものです。その言い伝えとは、昔々、その昔、平安時代の高僧、空海、弘法大師が奈良の久米寺にお泊まりになったとき、その夢枕に尊い観音様が現れ、こうお告げになりました。私は陸奥の国、伊達郡国見坂の南、阿武隈川のほとりの地にいて、西の日本を守っています。なぜならそこが日本の国の鬼門にあたる土地だからです。しかしこのことを知る人はいません。だからこそこの地に私の像を安置し、祀りなさい。まさに日本の総長寿となるでしょう。と。このお告げを受けた弘法大師は、早速、小観世音菩薩の像を作り、はるばる徳江の地にお運びし、祀ったというのです。それからこの寺は一名、雷夢山とも呼ばれ、人々の熱い信仰に支えられ、七道伽藍が立ち並ぶ見事な霊域だったということです。しかし残念ながら、その後の時代の陛下や大洪水などで、今ではその面影を忍ぶことはできません。弘法大師の夢枕に観音様が現れている様子が描かれた湯のかるたが掲載されています。
2月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日、日曜、医療法人、神岡クリニック、伊達市良善町掛田、阿座中町、11-1、電話、586-1318、8日、日曜、医療法人、樫の木内科クリニック、伊達市岡前、20-6、電話、551-1411、11日、休日、UI クリニック、伊達市良善町掛田、阿座西浦、49-1、電話、586-1315、15日、日曜、医療法人、桑名医院、伊達市片町、41、電話、583-3024、医療法人、伊藤皮膚科クリニック、伊達市岡前、20-1、電話、551-1121、22日、日曜、小林子ども内科クリニック、伊達市柳川町、阿座内町、47、電話、577-0663。23日、休日、医療法人、村上医院、国見町、大麻藤田、阿座北、11-1、電話、585-2152。休日救急歯科診療、日曜、祝日。受付時間、午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター。福島市森合町、10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。11月21日から12月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。吉原ゆうまちゃん、まさるさん、えみさん、宮町みなみ。お悔やみ申し上げます。石原勝次さん、96歳、錦町。岩崎京子さん、87歳。第12、佐藤国井さん、98歳、原町、佐久間京子さん、89歳、 第2。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和7年11月30日現在。住民基本台帳人口、前月比。人口7937、前月比マイナス22。男3840、マイナス8。女4097、マイナス14。世帯3348、マイナス10。転入2、マイナス7。転出12、マイナス2。出生1、マイナス4。死亡13、プラス6。1月、国見カレンダー。1月、9日金曜、広報国見1月号発行。生き生きサロン第4、午前10時から。生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。11日日曜、20歳の成人の集い。12日月曜、成人の日。13日火曜、5歳児健診、子ども移動図書館、1年生。14日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から、ニコニコ相談会。15日木曜、生き生きサロン第2、午後1時30分から、子ども移動図書館、2年生。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。16日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から、大人の文学講座。17日土曜、国見っ子わんぱく広場、制作活動、子ども司書講座、活動、お話し会実施に向けて、親子でリラックスヨガ。18日日曜、子どもスキー教室。19日月曜、生き生きサロン泉田下、午後1時30分から。20日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後0時から。子ども移動図書館3年生。21日水曜、生き生きサロン第1、午後1時30分から。22日木曜、生き生きサロン泉田上、泉田中、午前10時から。心配事相談、午前9時から正午。子ども移動図書館、4年生から6年生。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。23日金曜、生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。国見観月台カレッジ学習発表会。24日土曜、少年仲間づくり移動教室、親子でリラックスヨガ。25日日曜、結婚世話焼人月齢相談会、午後1時から午後3時。菊池亮太ピアノリサイタルツアー人生の階段。26日月曜、生き生きサロン高木、午後1時30分から。27日火曜、生き生きサロン石もだ、午後1時30分から。28日水曜、生き生きサロン階段、午後1時30分から。29日木曜、生き生きサロン大枝、午後1時30分から。3ヶ月時、9ヶ月時検診。戸籍係、窓口延長。午後7時まで。30日金曜、生き生きサロン建造山、午前10時から。31日土曜、新教研模擬テスト。2月1日日曜、町長杯囲碁将棋大会。2日月曜、生き生きサロン川内、午後1時30分から。観月台文化センター休館日。3日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から。子ども移動図書館1年生。 4日水曜、生き生きサロン大田川小坂午後1時30分から。5日木曜、生き生きサロン塚の目午後1時30分から。戸籍係窓口延長午後7時まで。6日金曜、生き生きサロン第4午後1時30分から。7日土曜、少年仲間づくり教室並行式親子でリラックスヨガ。8日日曜、子育てリフレッシュ教室キッズヘアカット教室。9日月曜、生き生きサロン宇和野午前10時から。生き生きサロン第3午後1時30分から。10日火曜、子ども移動図書館2年生。11日水曜、建国記念の日。12日木曜、生き生きサロン藤田午前10時から。生き生きサロン高野午後1時30分から。3歳6ヶ月児健診心配事相談午前9時から正午。戸籍係窓口延長午後7時まで。
夢に向かって、第45回。未来を支えるネジを作りたい。鈴木翔太さん、建北中3年。僕の将来の夢はネジを作ることです。小学生の頃、身の回りのほとんどの製品にネジが使われていることに気づきました。普段は目立たないけれど、ネジがないとどんな製品も成り立ちません。そんな存在がとても面白く思えて、自然と興味を持つようになりました。中学生になってからは、ネジにも用途や形の違いでたくさんの種類があることを知り、その奥深さにますます惹かれるようになり、いつか自分もネジを作ってみたいと思うようになりました。もともと僕は植物や虫を観察して、なぜこうなるんだろうと疑問を持つ性格で、蝶が姿を大きく変える成長の不思議にも心が惹かれます。ネジを見ても同じように、その形や役割の理由を知りたくなります。そんな性格が影響しているのだと思います。夢に近づくため、機械科のある高校への進学を目指しています。工業系では設計や計算が必要になるので、数学の勉強に特に力を入れています。毎日2、3時間は机に向かうようにしていて、集中するためにスマートフォンは手の届かないところに置くようにしています。夢が叶ったら、自分のアイデアを生かしたネジを開発して、人の生活に役立つものを生み出してみたいです。誰かの便利や助かったにつながるものを作れたらと思っています。大人になったら、家族との時間も大切にしていきたいです。僕は三人兄弟の末っ子で、普段から兄たちと仲が良く、一緒に過ごす時間がとても楽しいです。自分が働くようになったら、兄弟三人で旅行に出かけて、今とはまた違った思い出を作ることが、将来の密かな楽しみです。鈴木翔太さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。